はーい、始まりました。レイブンズナイトー。レイブンズナイト始まってます。始まってるんですよ。始まってるんですよ。始まってるんです。アリスさん、今来たのかな？あれ？おはようございます。レイブンズナイト始まってますよ。
はい。回線が
大丈夫？
繋がんなくて、
あらららららららら、
あわあわ。
あららら、大変大変。まあ、とりあえず無事繋がったということでですね。ちょっと待ってくださいね。準備しますんでお待ちくださいね。よっこらせ。で、これで。アリスさん、アリスさん、アリスさんを。大丈夫だ。大丈夫だ。問題ない。はい。大丈夫だ。問題ない。はい。というわけで、天使アリスを消して、と、本物アリスちゃんを表
よい
示。
しょ、よいしょ。
ちょっと待ってね、サイ
よい
ズ
しょ。
が。はい。アリスさん、大丈夫だ。
はい。
間に合った。間に合ってるはず
よ
だ。
かった。
間に合ってる。
よし、
まだ
時
まだ
間を戻してくれ。
まだ間に合ってるはずです。はい。まだ間に合っ、
よし、まだセーフだ。
まだセーフです、セーフです。はい。よかったねー。セーフ。はい。というわけで、一応ね、ボリュームちょっと調整しますね。今日ゲストの方が来ていただけるので、ゲストに合わせて若干ボリュームを調整してるんで、アリスさんちょっと喋ってみて。
はい、アリスはいつもここのぐらいだけれども、どかな、大丈夫かな。
あ、ちょっと待ってね。ごめん。こっちがやってもうた。はい。
こっちがやってもうた。
俺の方がやっちゃいました。はい。アリ
大
ス、
丈夫かな、
大丈夫、大
大
丈夫
丈夫
か
か
な？
な、
大丈夫かな？大丈
大
夫、
丈
大
夫、
丈夫？
マイフレーム。
大丈夫、問題ない。
オッケー、
もう
問題
全
ない。
然関係ない。
お？
大丈夫、安心して。
安心した。
もう全然バッチリだ。はい。
オッケ
というわけ
ー。
でですね、今日の、今日のお題じゃないわ。
お？
今日の、放送始めていきたいと思います。まあ、オープニングでね、わちゃわちゃやるのはよくある話ではございますので、まあ、慣れないようにしないといけないかなとは思いますが。
すみません。
やで。
だって今日は間に合ってたんだよ。
そうだよね。 間に合ってたけど、
今度はは
い、
もう必ずつながらないっていうことが分かったので、
ほうほ
もうちょっ
うほうほう。
と早く来なければダメだ。
まあ、回線のね、回線というか、ネット回線というか、ネット機器の、なんだろう、不具合というかさ、まあね、だってあれですよ、俺もその、この前、停電で PC がアボンをしましたから、その開始前にね、その、停電なんかが、開始というか、ラジオ始める直前にね、停電なんかをしてアボンするとね、今日のアリスさんみたいなことになるわけなので、全然今日のは事故です。今日のは事故なので。
僕も事故だと言いたい。
事故です。今日のは事故です。
誠にごめん。
誠にごめん。いいよ。全然ええんやで。はい。ってなわけでですね、始めていきたいと思います。レイブンズナイト、今日の、お題とかもろもろ、いろいろと紹介していきたいと思うんで、早速、オープニングの方に行きましょう。ちょっと待ってね。配信ちゃんとできてるかだけ一応念のため確認させてね。ニコ生 OK、YouTube OK。はい、なんだこれ。複数の取り込みがプライマリ URL を使用していますってどういうことだ？なんか、YouTube さんが、ちょっと不機嫌らしいですが、
あら、
配信はされてますでしょう
問題
か？アリスさんって手元で YouTube 確認できたりする？
今放送してるよ。
あ、大丈夫？配信できてますかね？一応ね、なんか見えなかったりとかしたら、 連絡いただければと思います。この放送に関しましては、ニコニコ生放送と YouTube ライブ、あとツイキャスでのね、同時配信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、早速ですね、和骨ありがとうございます。泉式部さん、そしてですね、当選坊主さんさん、ニコニコ王国ありがとうございます。し
かも、ね、ありがとうございます。いつもありがとうございます。
9400ポイントもしてくれてますよ。
え、
ありがとうございます。本当にありがとうございます。誠にありがとうございます。
誠にありがとう。
当選坊主さんさん、いつもありがとう。いや待て、あの、俺が言ってもキモいだけだ。俺が言ってもキモいだけなので、アリスさん、なんかコビ打っときましょう。コビ打っときましょう、アリスさん。
コビ？
はい。
また？
まあコビ打っときましょう。
いらっしゃいらっしゃいらっしゃいらっしゃい。今ならコビがたったもん300円。どうだ。
よーし、ありがとうございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、始めていきたいと思います。レイヴンズナイト、第633回放送でございます。本日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、あの頃から続いているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター保証姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりました、レイヴンズナイト第、633回放送でございます。
あの、ちょっといいですか。
はい、なんざんしょう。
今日なんだかずっと初っ端からこうイケボを意識させるような喋りをしてるのはなぜですか。
え、そんなことないよ。
あれ、おかしいな。
気のせいです、気のせいです。
なんかすごく力入ってる。
え、マジでそんなことないと思いますよ、う
ん、だってこういう風に喋ってたじゃないか。
いや、今のオープニングトークに関しては正直、あの、この BGM に釣られただけはあります。わかる、このほらクールな BGM が来たらさ、クールに喋らないといけなくなってくるっていう、そんな
なんだろうなと思って、今日のゲスト様に合わせてるのかなって。
いや、そんなことはないと思いますよ。はいはい、まあ、そんなわけでですね、今日もやっていきたいと思いますが、本日はですね、本日のお題から早速紹介していきたいと思います。本日のお題はこちら、あの頃の私はでございます。
あの頃の私は、
まあね、お盆の時期になるとさ、昔の人をこう惜しんだりさ、思い返してみたりとか、そういったことあると思うんですが、まあ、そんな時期だからこそですね、自分のことも振り返ってみるチャンスなのかもしれません。というわけで本日のお題は、あの頃の私はですね。あの頃の私は輝いていた、あの頃の私はモテモテだった、あの頃の私はやんちゃしてたよっていうね、いつ頃の話なのかも合わせて教えていただければと思います。ただし、あまりにもヤバめな内容に関しましては、ご自重いただきますようよろしくお願いいたします。
やんちゃすぎたらポツポね。
そう、ね、やんちゃすぎたらね、あはいしか言われへんようになることあるから。
そうだね、うん、
そう、ちょっとね、その辺だけは
よろしく、あの、読めなくなっちゃうことかもしれないし、
そうですね、そういう場合は、そういう場合はご了承くださいませ。はい、そしてですね、ニコニコ王国のおかげで、ニコニコ動画の方では第5位にランクインしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、おかげさまで第5位ですよ。何が第5位か分かりませんが、まあ、自作自演もしときましょうかね。今日はポイント、うん、S 級を超えるチャンス。 S 級を超えるチャンスってなんだ。
S 級を超えるチャンスって何。
S 級って何ですか。
わかんないよ。
よくわかんないですけどね。
9って等級の9、
はい、うん、等級の9ですね。 はい、
ますますわかんない、
う
ん、
まあとりあえずあの今日はチケットが100ポイントしかなかったので100ポイントだけ自作自演で放り込んでおきたいと思いますが、
はい、
はい、でお題に対する投稿に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、あとニコニコ生放送 YouTube ライブツイキャスどちらにもですね、コメントしていただければそちらを拾わせていただきます。まあ、あのお題に対するコメントに関しましてはちょっとね、コメント読みは基本的に投稿したタイミングでですねリアルタイムで読み上げさせていただくとは思うことにしてるんですが、お題に対する投稿に関しましては、後半のお題のコーナーに回させていただくケースございます。あらかじめご了承くださいませ。であと一応マシュマロでも募集しております。
マシュマロね、
これさマシュマロのね使い方は私間違ってるような気がするんですよね、正直ね。ですんで、まあ、あの、ツイッターのトップなんかにね、マシュマロで質問なんか募集してますみたいな感じで適当に載せておくのもいいのかもしれないような、そんな気がしないでもなく、なんか載せとこうかな。うん。はい。まあ、そんなわけで。
なんかテーマ決めといたら？
いや、テーマというよりもさ、
うん。
よくその、マシュマロって、
うん。
まあ、うちのその、娘図、息子図も載せてるんですが、なんだろう、
なんだ
普通に何にもなくマシュマロだけ載せてるんですよね、
うん、
だから何書いても OK 的な感じのノリで載せてる方がなんかくるんちゃうかなとかって勝手に思ったりしてるんで、
うん、それは難しいと思うぞ。
そうなのか、
うん、だってそうすると、
はい、
なんかボットさんが、
うん、
適当な質問をしてくるんですよ。
あ、なるほどね。
うん、なんか好きな野菜はとか書かれてたりとか。
はいはいはいはいはいはい、はい、
書き込みがないと勝手に書き込んでくれるっていう時。
へー、ボットさん優しい、ぼっちに優しいボットですね。
そうなんだけどさ、
はい、
それを答えても誰の得にもならないって思うと、なんかこれなんだろうって最初はちょっと悩んだよ。
あ、なるほどね。
誰がこんなことを聞いてるんだろうって悩んだよ。
まあそんなこともあったりしますけど、まあ、うん、だからなんかテーマを決めて載せておくのもいいのかもしれませんけどね。はい、というわけでですね、早速今日のゲストさんを、ゲストさんのが何を喋ってましたっけ。マシュマロだ、うん、マシュマロ、うん、はい、まあ、マシュマロでの投稿も募集しておりますので、はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。レイブンズナイト第633回放送でございます。まあ、あれですね、一応タイムスケジュールの方にはヘッドラインプチっていうこと書いてるんですが、まあすでにだいぶ時間オーバーしちゃってまして、そろそろゲストのコーナーに突入しそうなぐらい、タイムスケジュール上のゲストのコーナーに突入する勢いですので、
はい、
はい、まあちょっとそのゲストの方をお呼びしてですね、一緒になんかヘッドラインとかのね話題なんかも、交えていければいいかなって思ったりしてますんでね、うん、まあそんな感じにしていきましょうか。
うん、
そうだね、まあ行き当たりばったり、うん、行き当たりばったりな感じで、行っていきたいと思います。はい、というわけでですね、オープニングトークはこの辺にして、今日のゲストさんを早速お呼びしたいと思います。はい、ではですね、本日の特別ゲスト、カイドウカムイさんにですね、来ていただけることになりました。というわけで早速登場していただきましょう。カイドウカムイさんです。
はい、どうも、カイドウカムイです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 いやあ、アリスさんいますよ。はい。
なんかハードだったよ。
え、いやもうハードに、見た目がハードなのでね、見た目ハードな BGM を、用意させていただきましたが、というわけでですね、登場いただきました海王坂上さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんかあれですね、
どうしました。
いや、いつもとなんか雰囲気違くない？あのカムイさんもさっきの俺と一緒で、BGM に釣られた口？
いやー、多少は引っ張られましたね。
多少は BGM に釣られちゃいましたが、
はい、
はい、というわけでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、カムイさんちょっと気になるんですが、
はい、
なんか普通にお名前でお名前言って登場した感じではございますけど、なんかほらさ、はい、あの VTuber さんにありがちな、なんか冒頭トークというか座右の銘なんて表現したらいいんだろうね、キャッチフレーズみたいなっていうのはあったりします、
はいはいはい、いやなくてだいぶ経ちましたね。
なるほどね。なんかあの、
はい、
いや見た目からね、そのいかつい系の、キャッチフレーズが出てくるかもし出てくるかなと思ったりもしてたんですが、はい、コメントでファミさんからいただきました。うわ、イケメンということですね。いやー、イケメンですよね。めちゃめちゃかっこいいと思いますよ。
いやー、ありがとうございます。
アリスさんどう思います、このカムイさんの。
かっこいいですよ。あのね、
はい、
ちょっとあのなんだろう、違うよ、
違うと言いますと、
うん、なんか今までの、
はい、はいはいはい、
雰囲気からこう逸脱してて、
はあ、はあはは
あ、何かのアニメのキャラクターがこう来てるような感覚。
ああ、そうですね。どちらかというと今までだとその何でしたっけ、可愛い系のキャラとか、まあたまに人外キャラがいたりとかしましたが、はい、そしてイケボですね。いや、カムイさん、イケボで自己紹介しておきましょう。
イケボでですか？
イケボで。
自己紹介と言われましても、普通にカイドウカムイしか言えないんですけども。
なんと
はい。それ以外のことは何も決まってないというね、あの、長くやってるわけではないので。
何々
だらだらき、はい。
何々系 VTuber とか、そういったのは。
ないですね。まだ、いや、今後決めたいなとは思ってますけど、1周年までには。
あ、そうです。あ、ということはまだ始まって、VTuber を始めて、
そうですね、自分は12月ぐらいにやっと1周年になりますね。
おお、ほんだら、まだまだ。
はい。
まあ、1周年、ね、1周年記念とかも、その時に、なんかキャッチコピーとか、そういったのが、キャッチコピーって表現おかしいな。まあ、私だったら、変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR です。うん、マイナスの要素しかないような気がします
、
まあ、アリスさんなんかはね、うん、世界征服を企む包丁姫みたいな感じ。
そうだよ、包丁一本で世界征服だよ。
でもね、アリスさん、
うん、
カムイさんみたいな方にね、
うん、
立ちはだかれてみ、
うん、
勝てる気がしなくないですか勝てる気がしねえ、
うん、やるか、
やりますか。
あかん、勝てる気がせえ
へん。さあ、オセロか、オセロなら負けるぞ。
そうだな、鉄パイプとかですかね。
うわ、強そう。
鉄パイプってことはさ、どこから鉄パイプを取ってきたの。
いや、それはあの背中から出すに決まってるじゃないですか。
背中
にはないかもしれないけど、まあそこら辺にある鉄パイプで戦いますよ、
うん、あれですよね、
背中になかった場合には背骨で戦うってことになるのかな。
いや、素手でいきます。お、自分は
強そう
全部素手でいきますね。
じゃあアリスも素手でいくよ。キリ、
素手なら勝てますね、これは。
あかん、勝てる気がしねえ勝てる気がしねえ。なんかあれですね、なんかゾンビ系がね、ゾンビがこうはびこる世界になったらさ、もうね、 何でしたっけ、ゾンビ相手に鉄パイプで無双するようなそんなキャラにしか見えない。偏見が過ぎますよね、失礼いたしました。はい、まあ、あの100均のね、包丁を舐めるなっていうことでございますが、アリスさんの持ってるピコピコ包丁は100均の包丁なんですか？
え、違うよ。
違いますよね。
100均じゃないよ、アリスの包丁は特別なんだから。
はい、まあ、そんなこんなでですね、ゲストに登場していただいたことではございますが、ゲストさんに対する、質問とかですね、応援のメッセージなんかも募集しておりますのでよろしくお願いいたします。まあ、それに踏まえてですね、ちょっとインタビュー形式でですね、いくつかお聞きしたいことを、早速聞いていきたいなと思ったりしてるんですが、
大丈夫ですよ。
お名前の由来、
はいはい、
まあ、あのみんなに聞いてるんですが、
はいはい、
カイドウカムイってさ、
はい、
もう名前からしてあのオーラが放たれてるじゃないですか。
まあそうかもしれないですけど、
名前からしてこうね、強いぜぐらいの勢いのオーラが放たれてると思うんですが、はい、こちらのね名前の由来とかって何かあったりするんですか？
ありますね。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
一応ですね、自分は、まあ、初配信の時にも言ってるからいいんですけど、
はい、
自分は北海道出身なの で、まあ、道民なんですよ。はい、
出たよ、北海道。
はい、
北海道はでっかい道、
ね、はい、でっかいですよ、かなり。
そう、意外に意外、 VTuber の方でですね、その北海道出身の人とかってめちゃめちゃ多いんですよ。
多いですね、
うん、はい。あ、ファミさんが、お盆休みも関係なく仕事なので落ちます、お疲れ様でした、お仕事頑張ってください
。
いつもありがとうございます。いや、でもお盆休みでもお仕事って忙しいな。いや、話戻しますね。北海道の方、まあ、あのね、うちのね、レイブンズナイトのその裏 MC、 隠し MC でもございます、某しげさんって方がいるんですけど、そのしげさんも北海道出身なんですよね。
はいはいはいはい。
で、まあ、以前、うちにゲストで来ていただきました、まあ、カムイさんの、カムイさんと知り合うきっかけになったかもしれない某わたちゃんね、
うん、
彼女も北海道なんですよね、確か。
そうですね、はい。
まあ、そんなこんなで、なるほど、北海道出身ってことは、
そうなんですよ、北海道の街道から、
はい、
まあ、北を抜いて街道だけ抜き取って、
はい、
で道だと、まあ、道になんで道 に、うん、道にするか迷ったんですけど、まあ何か違う方がいいかなぐらいな感じで、こっちの道の字は持ってきましたね。
あ、なるほどね。まあでも結構あれですよね、かっこいいですよね。その道だと海の道って言うなら、うん、水属性キャラになっちゃいますから。水属性って、
まあ、まあそうなんですけど、とりあえずそれはなんかどうしようかなって迷ってて、でもあ、こっちの方が名前的に見た目でいいねみたいな感じで、カイドウはここで決めましたね。
なるほどね。
ここで、はい。
そして、カムイの方は、
そうですね、ちょうど後ろのコメントにもあるように、
はいはいはい、
まあ、カムイコタンとかから撮ってるんじゃないかとかってあるんですけど、
はい、
まあ、一応このカムイって言葉が、北海道のアイヌ語の、
ほうほうほうほうほう、
方で、まあ、こっちのカムイも使われたりとか、
ほうほうほうほうほう、
そのコメントの方である本当は神に居座るカムイっていう字もあるんですけど、
はい、
それだとなんか普通に名字でもいけちゃうなと思ったので、
うんうんうん、
名字名前どちらでも取れちゃうかなぐらいな感じだったので、こちらの名前にするのと、あと、まあ、いかつい方がいいのかなと。
なるほどね。いやー、ぴったりだと思いますよ、はい、正直ね、
はい、
うん、
そういう、うん、
そう、ただね、ただね、私の、その初めてこうお見かけした時にね、 はい、あのカンコレ脳がものすごい働いてしまってですね、カモイさんのことをね、はい、カモイって呼んでしまって読みそうになったっていうね。そう、なんか一応神の意と書いてカモイって読む、まさに同じ感じなんですけどね。
はいはい、
そう、そういうその水蒸気母艦がいたりするんですよ。ですんでね、そっちにその釣られそうになったりもしたりしなかったり。
なるほど、
はい、
それは初耳ですね。
ね、まああのー、あれですね、まあ普通に読んだらカムイですけど、カモイに関しましてはその結構ね、とあの登場した時にね、そのネタでこうね、あの 修正されるというかさね、そういったのがあって、ちょっとそっちの印象が強かったりもね、したりしなかったり。
はい。
で、まあ、あの定番のお題ではございますが、
はい、
じゃあ定番の質問ではございますが、まあ、あの VTuber として配信活動されてると思うんですが、
はい、
普段どのような配信をされてるんでしょうか。
まあそうですね、最近っていうか、まあ最初活動初期の頃からですけど、基本的になんだろう、久しぶりに FPS やりたいなと思って、その時にまあちょうどみんなが流行っていたApexやろうかなぐらいな感じのノリと勢いだけでApexを始めて、
はいはいはい、
まあそれは最近も結構やってたりしたんですけど、
はい、
まあ今それがメインであるのと、
はい、
あとはあのホラー配信を最近、何ヶ月前だ、2ヶ月前ぐらいからかな、
ホラーゲーか、
はい、それをね、
どんなホラーだろう、はい、
でもね、まだ1作しかやってないんですよ。
はあ、はあははあ、
ゼロとか、
は
い、
そうです、まだ1作しかやってなくて、シャドウコリドーしかまだやってないんですけど。
あー、
はい、
タイトルだけは聞いたことある。
いや、はい、待って、昔の名前、うん、昔の名前だとカゲロウですね、
はい、あ、カゲロウ、知ってる知ってる、はい、知ってます知ってます、
はい、をもう本当に自分は初のホラゲーということで、人生で。
ちなみにあのホラーは大丈夫だった派ですか。
いや、あのダメですね。見てもらえば分かるんですけど、絶叫しかしてないですね。
なんと、
はい、こんな見た目ですけど、怖いものは大嫌いという。
い
や、あのあれですよ、
嫌いだけどやっちゃうってことは、怖いもの見たさ。
そうですね、それも理由とありますけど、まあもともとほぼ罰ゲームみたいな感じで始まっちゃったんですけど、
まあ、幽霊には物理攻撃通用しないですからね。
そうなんですよ、あいつら強いんですよ。
呪術回戦だね。
呪術回戦。
ちょっとね、肉体ではどうにもならないものがあるので大変なんですけど、まあそれをね、あのほぼほぼ定期配信でやっていこうということになりまして、
はい、
毎週土日のどちらかをできればいいな、まあ予定がなければという感じで。
なるほどね。
ただ今やっていこうとは思っております。
まあ今後それ以外のホラーゲーとかプレイする予定あったりするんですか。
そうですね、なんだっけな、コープスパーティーですかね。
あー、
はい、
コープスパーティーはあれはホラーゲーなのか。
うん、なんだろう、ジャンルでいくと、まあホラーだ
よみたいな。まあホラーですよね、うん、
はい、それが今週の金曜日からできれば毎週って形で始まってきますね。
あ、でもあのコープスパーティーってさ、
はい、
なんかあの何でしたっけ、確かゲームでどこまでしか配信しちゃダメみたいなのがあったと思うんですよね。
あ、それはですね、あの、うん、違うんですよね、違うんですよね、
違うやつ。
いやいや、コープスパーティー自体は一緒なんですけど、
はいはいはい、
あれはなんだっけな、3章ぐらいまでしかできないのは、
うん、
あの自分の声なし、あの立ち絵なしみたいな、本当の完璧な進み攻略動画ぐらいの
や
つだけがダメで、ね、生放送でやる分には全然 OK なんですね。
あ、そうなんだ。
はい、
いや、なんかコープスパーティー、いわゆるその、ま、ゲームコープスパーティーだけじゃなくてですね、 ゲームによっては第何章までは配信して OK やけど、それ以降はダメですよっていうゲームっていうのも結構あるんですよ。
ありますね。
ですんでね、コープスパーティーもそれ、出た当初からそれ言われてたから、そんなんがあるんかなと思ったら、あ、意外と意外そうでもなかったんですね。ちゃんとリアクションを楽しめるような配信、ちゃんとしたその配信スタイルでやるんだったら問題ないって感じなのかな。
そうですね。なんだろう、いつだかでツイッターで公式さんが OK ですよみたいな感じで言ってましたので、はあはあはあ、それで、はい、もう何年も前だった気がしますけど。
なるほどね。
はい、
まあ、コープスパーティーはね、私ね、漫画版を確か最後まで読みました。
おお、
漫画版が実はあったりするんですけど、
知らないなそれは。
いや、でもね、正直漫画版のコープスパーティーはちょっとエッチです。
なるほど。
はい、ちょっとエッチです。はい、まあまあまあね、そんな感じで。そうか、まあ、あれもそのあれですよね、あの2次元 2D タイプの、ホラーゲームという感じではございますが、はい、ね、あとはまあイラストとかが結構可愛らしいイラストが多かったりもするようなゲームだったりしますから、まあまあそれはそれでね、どんなリアクションが出てくるのか楽しみでは。あれはでもなんだろうね、ギャーって叫ぶ系のあれではない気はします。
まあそうかもしれないですけど、自分はわからないので。
そうですよね。
それですらギャーという可能性がありますので、
楽しみ、ある意味楽しみではございますが。
これはあれですか、
はい、
ギャップ萌えというやつですか。
ギャップ萌え、いや、そのギャップ萌えってさ、最初から思ったんですけど、
うん、
この見た目でさ、めちゃめちゃ丁寧なんですよね。びっくりするぐらい。
そっか、丁寧な上に、
そう、
こまえもの系にガーテなんだ。
こまえものにガーテな、ね、完全にそのギャップ萌えを狙ってたり、ね、
これはもう萌えるしかないんじゃないか、うん、え、じゃあさ、
え、
なんすか、今のチャンスだよ。
ちょっと待て、まあ待て、まあ待て、まあ待て、まあ待て、まあ待て、アリスさん、アリスさん、
燃えるがいい。
ちょっと待って。
HR さん、あれ、それは燃やす方のやつですか。
ちょっとお待ちください。私ね、確かにね、かわいい子には燃えることはありますよ。男性でもね。でもカンムイさんは、いやー、普通はね、男性が燃えちゃダメなキャラだと思います。
そっか、
はい、男性が燃えたらダメなあれだと思いますので、アリスさん、その道に私を引き込もうとするのはやめてください。
え、なんで、
なんでじゃないよ。ほら、カムイさんもなんか一言言ってくださいよ。出ないと、何でしたっけね、一部の負がつく方々が喜ぶような展開になってしまいますよ。
まあそれは困るのかな。まあ自分はどう捉えられても結構ですけど。
ああ
結構だって、
まあ
力で押しますので。
ああ、はい、なるほど、壁ドンされてしまうわけですね。
壁ドンか。
冷え、何でしたっけ、壁にこうね、手をつくけど、そのついたところの指の先のところがミシミシミシみたいな感じでひびが入ってて、
いや、まあ、笑ってるかどうかは分かんないですけど、
何でしたっけ。イメージとしてはね、 なんかあのびっくりマークとね、クエスチョンマークがついたような感じのさそんな感じ の, あの効果音が出てきそうみたいなゴゴゴゴゴゴゴゴゴとかっていうのもね、
そうですね、壁ドンにならなくて壁崩壊するかもしれないですね、
バキメキメキメキメキメキメキみたいな感じの
壁メリか、壁メリ、
いやー勘弁してくださいよ本当そんなこんなで、いわゆる、質問の方に戻っていきたいと思いますが、ちょっと BGM がちょっとうるさかったので、静かな BGM に変えましょうかね。よいしょ。まあ、オープニングで使ってた、あれでいいかな、これでいいかな、はい。
ピーチャーさんがイケボになるやつ。
あ、まあまあ、釣られちゃ、まあ、ってなわけでですね、気になるところではございますが、今年の12月にですね1周年を迎える感じじゃないですか、はい、
そうですね、
誕生日とかはどのような設定、あ、まあ、設定って言っちゃ怒られるかもしれませんけど、
はいはいはい、
その誕生日とかはなんか名前にちなんだ誕生日があるとか、活動を始めた日が誕生日とかっていう、そんななんか決まってたりすることってありますか。
あれですよ、ガチリアルのっすよ。
あ、なるほど。ほんだらそのリアルの誕生日は、はい、個人情報になりますんで横にポイってしておきましょう。はい。
いや、まあまあまあそこはまあいいんですけど。
ああ、そうなの。そうなの。
はい、そこだけは、そこしか公開してないので。
な、大丈夫ですね。
はい。
なるほどね。ほんだらまあまあまあなるべくリアルにも若干リンクしつつみたいな感じの。
いや、それじゃないと忘れちゃうじゃないですか。
まあ、確かにそうですよね。
なんか覚えるのは特にめんどくさいんで、うん、まあ楽なのでいいやと思って。
なるほどね。
はい。
で、あれですよ。あと、気になるのがですね。
うん。
そう。めちゃめちゃさ、頭身高くてさ、イケメンじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ね、全体像をちょっとね、こちらの方で画像を
見たい見たい、
お見せしたいと思うんですが、うん、ちょっとあまりにもでかいのでね、私ちょっと、縮小してご用意させていただきました。ちょっと俺邪魔なので俺消えます。HR 消えます。HR 消えます。はい。というわけで全体像なんですが、よいしょ、画面の、左にちょっとお出しいたしました。はい、めっちゃ高身長、スラッとした、
まだ見れない、
まだ見れないです、
はよはよ高身、はよ、
はい、イケメンのお兄さんでございます。これ身長って何センチぐらいってあったりするんですか、決めてたりするんですか。
靴底入れての180ですかね。
おー、なるほど。
はい、
いや
ー、かっこいい
ね。
っていうかね、
はい、
このポケットに糸を入れてるこのポーズがすごく自然なんですよ、はい、そのズボンの股の上のその なんで言うんだろう、軸足の方の右足から左足に流れるこのシワですね、これがものすごく自然なんで、
はいはいはいはいはい、
普通にイラスト見てるみたいなんですよね、なんか
ね、俺とそのと隣に虎に並べるとですね、もうすごいその残念感というか、まあ何でしたっけ、同じような構図、同じようなポーズでですね、ちょっと横に並べてみますが、
うん、そんなの作ってきたの。
いや、まあまあ、よう似たポーズですね、このチンチクリングマン。
はよ腰、はよ、
はい、ね、この刀身の作用みたいな感じの。
はよ更新はよ
に、それで
いやかっこいいな、
ちょっと隣に並べてみたりもしましたが
まだ出てこない
なあ
すごいなラグが先生、
はい、
あのクラフトピアのエイチェラさんとアリスぐらいの差があるんですけども、
そうですね、そうですね、
エイチェラさんちっちゃい、
はい、多分ねこんな感じになるのかなって思ったりします。まあね、いやー、戻しますね、
はい、
そうっす、身長含めてね、あの180、完全にね、あの住んでる世界が、私があのいわゆるコメディアニメのあのプレイ、あの登場キャラとかでしたら、カムイさんはもう完全にシリアス系のねアニメの登場キャラみたいな、そんな感じなん
で、これは、
はい、
これは、
はい、
青年誌ですよ、
青年誌、なるほどね、青年誌に出てくる、
うん、
まあでもなんか最近ほら、うん、ギャップ萌えといえば、うんうん、ねえだっけ、ご、極、極道主婦だったっけ、
あ、極道主婦ですね、うん、
そう、うん、
ありますね、
見た目の、
うん、やっちゃんで、
そうそうそうそう、
やってて、あれは面白い、
あ、極主婦道ですね、極主婦道、
エプロンでもつけますか自分
ギャップ萌えが、あの新衣装を公開するときにはぜひぜひエプロンをつけて見ていただければ、
エプロンつけてですか、
めっちゃおもろいじゃないですか、それはそれで
まあ何を料理するのかわからないですけど、その格好だと、
なるほど、確かに何を料理するのか
はい
ね、あのね、オチもなくぶん投げで終わるんでしょ途中で
いやいやいや、ちゃんとエイチャルさんを綺麗に皮を剥ぐという、
やめてやめて、ちょっと怖いからやめてください本当、はい、いやーでもあれですね、何でしたっけ、この見た目というか身長が高いからね、そう、身長もそうですし、画像のね原本もらった時のその解像度があまりにもでかすぎてですね何でしたっけ、サムネ作る時にさ、
はい、
あのこの画像使えません的な感じのエラーが、私が使ってるアプリ自体がめっちゃ古いやつなんで、あの高解像度のやつを読み込んだらエラーが出て勝手に縮小されて、めっちゃ縦長、めっちゃね潰れた画像になってしまって、あばばばってだからあらかじめね、その別のツールで、縮小して切り取ってから、サムネを作ったりしたっていうのはございますが、まあ今日作った、今回、作ったサムネなんかはね、一緒にアリスさんと私と一緒にポーズを決めてっていうような、そんな感じのね、サムネを、頑張って作ったんですが、まあ文字なしバージョン、このタイム、文字なしバージョンが実は、あったりするので、うんうん、どれだったかな、どれだったかな、どこだ、どこ行った、どこ行った、よっ、背景素材
の壁紙保存してください、
うん、壁紙としてい
や、保存してください、
壁紙として保存していただければ、これっすね、ちょっと待ってくださいね、よいしょ、ほっ、文字なしバサムネの、文字なしバージョンよ、うん、あ、アリスさん掴んでもうた、アリスさんが こんな感じですね、これ結構ね、いい出来だと思います、はい、サムネの文字なしバージョン、私はね一応ヤンキー座りして、アリスさんもちょっとね、ハスに構えてこうポーズを決めてシャに構えるアリスさん、
もうもろ下っ端じゃないですか、
そうそうそうそうそうボスと下っ端2人みたいな
兄貴次はどこに勝ち込みますかね、
兄貴3丁目のスーパーで卵が 30円で売られてましたよ。
いやー、それはもう行かなきゃいけない、買ってこないとな。
でもお一人様一個までなんすよね。どうっすか兄貴、3人で勝ち込みませんか。
いやー、
勝ち込みましょうか。
2人で2回行ってきてくれないか。
あかんのよね、それ。
兄貴、子猫が落ちていました。
いや、ちょっとそれはなんだ、動物病院に連れてこう。
優しい、優しい、
優しい。
まあね、あの、怖い人ほど優しいと言うじゃないですか。
まあ、ありますね、ほんと、意外とね。
そうだね、そういえば、あの、子供の頃いた僕の近所のヤクザさんたちは優しかったよ。
近所にヤクザさんたちいたんだ。
うん、っていうか、あの、遊んでた子供がヤクザさんの お子さんで、
はいはいはい、
あの、喧嘩になると、お父ちゃんに連れてきてるんだからとか言うから、お、連れてこいよとか言って喧嘩する。
怖え、怖え。でもあれですよね、その、何でしたっけ、矢のつく人、矢っていうか、まあ、あの、それ系の、なんかおじいちゃんとかがさ、めっちゃおおらかですごい優しいけど、なんか、ね、それ、なんか、普段は見せないようなところでオーラ的なのを見せるっていうとかさ、その怒ったらめっちゃ怖いとかっていうのはやっぱあったりはしますけどね。そう、まあ、矢の話はやめましょう。
そうね、そうね。
まあ、一応ね、もうせっかく出たのでおすすめの漫画だけは教えておきますが、はい、島さんっていうさ、島さんっていう漫画があるんですよね。
はい。
そう。で、まあ、ベテランのそのコンビニの深夜アルバイトの島さん、おじいちゃんなんですよ。
うん。
で、その、おじいちゃんが実は元極道で、みたいな感じのね、話だったりして、結構ね、その、こう読んだらちょっと元気になる感じの、そのヒューマンドラマ、そんな感じの作品だから、まあ、そういうヤクザものをしてるとかでんでんじゃなくって、うん、ほんのりあったかくなるような漫画なので、これはね、別にそう、やけの話題が出たのでちょっと出しましたけど、まあ、そうじゃなくて普通のね漫画、おすすめの漫画として、紹介したいな。島さんですね。普通の何々島の島にひらがなで3ですね。まあ一巻分ぐらいは無料で読めるのかな。単話構成になって別に続きものでもないので、暇な方は、ちょっとぜひぜひ読んでみてください。で、何の紹介だよと、はい、いうことで、だからカムイさんにね、そういったおすすめの創作作品聞いてみましょうか。漫画、アニメ、ゲーム、映画、何でもいいんで、なんかこれおすすめやでっていうのあったら。
なんですかね、自分だと、まあ、なんだろう、まあ、この後の、
はい、
なんだろう、題材のあの頃の私はにもつながるかもしれないですけど、
ほうほうほうほうほうほう、
まあ、学生時代ですかね。
はい。
まあ、がっつりアニメにハマった時期がありまして。
その見た目で。
はい。
失礼しました。失礼しました。
そうなんですよ。この見た目でっていうのもあるかもしれないですけど、がっつりハマった時期がね、はい、ありまして。
はいはいはい。
その頃はあれですね、イラスト原画さんかな、あれは。
ほう。
の島田文兼先生っていう方がいるんですけども、
はい、
ロボット系のアニメとか、
はい、
そこら辺で結構機械物がお得意な先生がいるんですけど、
まあ何でしたっけ、もうカンコレも、
まあそうですね、
書いてますよね。はい、
はい、 それのあれですね、ストライクウィッチーズというアニメにハマりまして、
その見た目では
い、
ストライクウィッチーズ
怒られる、すいません怒られ
る、知っているが見たことはない。
そうですね、まあ、見た目からは考えられないであろう作品ではあるんですけど、
面白いですよあれは。
はい、それをね本当にもう初期から見てて
あれって何期までやってましたっけ。
あれは3期までやってとか、あの違うシリーズやってとか、映画とかやって、
俺確かね1期は全部見た記憶あるんですよね、
うん、
初代かな。
はいはい、なんか来年もなんか新しいアニメがやるとかいう話もありますし、うん、
はいはいはいはいはい、
なんか結構もう10もう1周回ったのかな、12年ぐらい回ったのかなっていう、結構長い作品ではあるので。
そうですね、ストライクウィッチーズで、何だったかな、今何年前だろうね、
多分ねアニメだと2008年とかかな、最初のやつは
2008年ですね。
はい、
ただねこのストライクウィッチーズってさ、俺一個だけさ気に入らない設定があるんですよ、一個だけ。
はい、
まあ、ストライクウィッチーズに限らずさ、魔法少女ものとか魔女ものにありがちなんですが、
はい、
若いうちは魔法を使えるけど年いくごとに魔法が使えなくなる的な設定ってよくあるじゃないですか。
まあよくありますね、
ストライクウィッチーズに限らず、その魔法使いものね、その子供の時は魔法使えるけど大人になると魔法が使えなくなる的な、まあ、ピーターパン時代からありがちな、
ありますね。
そのね、大人になると魔法が使えなくなる的設定が俺あんまどころかめっちゃ好きじゃないんですよ、めっちゃ嫌いなんですよこれ俺だけ？
うん、自分はまあいいかなと思ってるんですけど、まあ、
いやほらさ、なんだろう、
大人になっても魔法を使ってほしいってことなの？
いや、なんか夢持ちたいじゃないですか。
つまり奥様は魔女？
奥様は魔女は、まあまあそれは、うん、別に置いといて、あ、まあ奥様は魔女も確か、いやそうじゃなくて、うん、その年齢がいけばいくほどその衰える的な、まあ、リアルでもさ、運動能力とかは確かに衰えてはいきますけど、
うん、それを再現しなくてもいいってことだね。ま、
そうそうそうそうそうそうそう。
アニメだからと。
そう、アニメだからと。
漫画だからと。
ね、漫画だからと。若い女の子しか魔法を使えないとかっていう設定は、ちょっと、うん、しょんもりくるかなっていうのが正直なところだったりします。
じゃあ、小さい男の子がスカート履いて可愛かったけど、大人の親父がスカート履いても可愛いって感じ？
いや、それはごめんなさい。それはごめんなさい。
あれ？
あ、一人で一人矛盾してましたね。すいません、すいません。
あれ？
まあでもね、ストライクウィッチーズ、まあ、新しい作品もなんか出るっぽいのでね、なんかアニメとかね、アニメじゃない、ゲームとかの、コラボなんかでもちょくちょく行われてるみたいですので、まあ、あとはね、その、はい、私もそのがっつりハマっておりました、その艦隊コレクション、艦コレみたいな感じで、その文兼先生のね、作品とかが、まあ、今後もね、見れるケースあれば、いいのかなって勝手に思ったりしてますけどね。
そうですね、そうは思いますけど、文兼先生の作る作品は何かしら女性が機械と女性プラス機械っていうのが多い気はするんですけど、
まあでもいいじゃないですかその機械をかける方ってなかなか
いないですけどね、
いないですからね、はい、うん、はい、
めちゃめちゃ精巧に書いてるのですごいなと思いながら、
でまあ、はい、うん、そういうのによってね、その何でしたっけ、闘争がね、生まれることによってアーマードコアの新作が出ればね、最高だと思いますから。
フロムゲーですか、
アーマードコアの新作が出れば
そうなんですか、まだ決まってはいないんですか、アーモアドコアは。
え、いやもう何だっけ、作る、制作スタッフ開催しました、解散しました。
ああ、
はい、体が闘争を求めたらアーマードコアの新作が出るというネタはあるんですが、うん、残念ながら、アーマードコアを制作してたメンバーはどうやらもう解散されてしまったので、悲しいかな。
それはまあ少し残念ですね。
新作は絶望的でございます。
面白いゲームだったんですけど、
まあ、ただね、問題、何でしたっけ、同じフロムソフトウェアといえばそのダークソウルシリーズ、デモンズソウル、ダークソウルシリーズの、
はい、
新作と言われているエルデンリングっていうのがね、来年出る予定でございます。
また難しいですね。
まあ鬼畜ゲーになるとは思うんですけど、まあ、そのエルデンリングの PV を見る限り、本当にそのデモンズソウル、ダークソウルの流れを、まあ、そのダークソウルとかデモンズソウル知ってるファンが喜びそうなものをこうね、いろんなところに散りばめられててですね、今までほらそのダークソウルみたいなんじゃなくて、その赤狼とか言うたら別世界のものを作ってたりしてるんですけど、本当にね、そのダークソウルの世界観的な感じのゲームが出そうっていうことですごい期待はしてるんですけどって話がめっちゃ逸れてしまいました。はい。というわけで、せっかくのゲストコーナーなので、カムイさんにもですね、もし我々に何か質問したいことがありましたら、逆質問コーナーみたいな感じで。
逆質問コーナーですか。
はい。私じゃなくて、ね、うん、アリスさんでもいいですよ。いきなり振ってしまって申し訳ないです。
いや、だってさ。
はい。
この初対面で質問って出てこないと思うぞ。
そっかそっか、そうですよね。だからやめ
よう。言われた方が多分困っちゃうんだと思うよ。
そっか、やってもうたな。よし、ほんだら、うん、
どうしますか。はい。
いやいや、出てきたら出てきたらそれでも全然いいですけど、はい、はいはい、アリスさん、アリスさんからなんかどうぞ。ほんだら、
あのね、
はい、
好きな食べ物は何ですか。
おお、好きな食べ物
気になります。
うん、
そうですね、
だってさ、
はい、
さっきからギャップも生きてるから、もしかしてと思って。
あ、なるほど、オムライスとか来るかもしれませんよね。
歌がついてなきゃ嫌って言ったらどうしよう。
いやー、残念ながらね、お期待には添えられないんですけど。まあ、卵関係では惜しかったですけど、自分は卵焼きが好きですね。
卵焼き、卵焼きでもスクランブルエッグみたいな感じ。
いや、卵焼きですね。あの卵焼きの、普通の卵焼きですね。
目玉焼き、
卵焼きっていうのはですね、
あの何味、
だし巻き卵のだしがついてないバージョンで、ちょっとカリカリめに焼いてる感じかな、イメージとしては。あれ、アリスさん、卵焼きをご存知ない。いや、地域によって言い方が違うのかな。
い
や、地域によって違うのかな。
わかんないですけど。
いや、何でしたっけ、卵焼きでね、検索してくれたらわかるんですけど、まあ、だし巻き卵のはわかります？アリさん、だし巻き卵は。
うん。卵焼き、レシピ。
そんな地域限定なことありますかね。
いや、なんか言い方が違うのかもしれませんけどね。中にネギ入れてみたりとか、
普通の卵焼きですね、
うん、ウインナー入れてみたりとか。
いや、そういうのじゃなくて、普通に
普通に
入れるとしても、入れるとしてもネギとか、
うん、美味しいですよ。
焼き卵としか出てこない。
どうなんだろうな、
それは。ね、厚焼き卵のことですよ、卵焼きって。
あ、そうなの。
うん、そうそうそうそうそう。
そっか、じゃあちょっと塩を入れる感じかな。
まあ、塩コショウで味付けする場合もあれば、うん、あの砂糖を入れて甘めに味付けする方もいらっしゃいますし、
うんうん、僕子供の頃は、
うん、
あの砂糖と醤油を入れて母が炒り卵みたいにして、それがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。
で、私ね、あの卵に砂糖を入れるの嫌いなんです、
うん、だと思った。トマトにも砂糖ダメでしょ。
ダメですね。
っていうか、トマト自体がダメだった。ごめん。
いや、トマトは俺、何もつけずに。
え、嘘、だってあの種の部分がブヨブヨしてて気持ち悪いって言ってたじゃないですか。
うん、あの汁はあんま好きじゃないですけど、
おう、
うん、普通にあのトマトは、
プチトマトみたいなのなら OK、
プチトマトも食べれますし普通のトマトも大丈夫ですよ。
そっか、そうなの、うん、あれおかしいな。
ナスビがダメです。
ナスダメなんだ、
うん、ナスにゅる、
ナスはダメなんだ、うん、熱を通してぐちゃっとしたのがダメなんだよね。
そうそうそうそう。で、なんだろう、あのトマトに関してはトマトソースもいけますし、生トマトもまあ食べれますし、うんうん、まあまあ別に悪くはないんちゃう。なんでだし巻きた、あの卵焼きの話からトマトの話に移動したんだ。
醤油からですか、ん、醤油、砂糖か、砂糖
で。まあでもね、その卵焼きもそうなんですが、あの結構焦げ目が出るぐらいまでにカリカリに焼いたパターンと中がトロッとしたパターンがあると思うんですけど、どちらがお好みですか。
自分はトロッとしたやつを作りますね。
ああ、半熟気味、中は半熟気味みたいな感じの。
そうですそうですそうです。だから形を整えたスクランブルエッグじゃないですけど、うん、
はいはいはいはい。作れるんだ、その前に。
作れますよ。
いや、この卵焼きってね、実を言うとその作るのに結構技術がいるんですよ。
いやー、練習しましたね、これに関
して。マジかー。なんか卵焼きがね、その簡単に作れる、あの鍋の底がこう波打ってるようなね、何でしたっけ、フライパンもあるんですが、卵焼き専用フライパンみたいなのがね。
うん、自分はあれですよ、あの縦型の長方形の、
あ、長方形のフライパン持ってるんだ、本格的だね、それは。
はい、ちゃんとしたやつで作りますね。
さすがですね、小細工はせず卵焼き用の、
はい、
長方形フライパンで綺麗な卵焼きが作るわけですね。
はい、そうやって作ってますね。
まあでも何でしたっけ、丸型フライパンで作った時ってさ、
はい、
あの端、どうしてもその伸ばした時が円柱になるから端っこの方がちょっと薄くなってカリカリになるじゃないですか。
あ、そんなことないですよ、丸型でも。
あ、そうそうそう、
はい、綺麗に作れば全然同じような形になりますので。
なるほどね。いや、なんかその端っこの方のちょっとね、よく焼けてる部分とか俺結構好きだったり、私卵よく焼く派なんで。
はいはい、
カリッカリに焼いた方が好きなんでね。そうか、卵焼きが好きで、しかも自分で、四角フライパンを作って本格的に作る、ギャップ萌えですねこれは。完全にギャップ萌えですね。はい、というわけでですね、ゲストのコーナーではございましたが、自身のなんかチャンネルで今後の放送予定とか、なんか宣伝しておきたいこととかございましたら、このタイミングで。
ああ、まあそうですね、直近であるとすればその、はい、まあ、今週の土曜日の21時からコープスパーティーをやるってぐらいですかね。
あ、なるほどね。
はい、
21時からコープスパーティー、カムイさんのですね、YouTube チャンネル、あとですね、Twitter なんかはですね、こちらの動画の概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひよかったらそちらを見てみてください。コープスパーティーのゲーム自体もですね、非常に面白い作品となっておりますので、まあ、プレイされたことない方、まあ、買ってっていうわけにはいかないですけど、まあ、ぜひぜひ動画を見て ね楽しんでみていただいてはいかがでしょうか。はい、まあ、それでね、動画を見て、あ、俺もプレイしてみてえなって思ったらですね、ぜひぜひ買ってプレイしてみるのもいいかもしれません。カムイさんの、はい、YouTube チャンネルと、Twitter アカウントをこちらの概要欄に載せておりますので、ぜひぜひ、ご確認、そして、Twitter のフォローとチャンネル登録なんかもよろしく。お願いいたします。
はい、お願いします。
はい、というわけでですね、ゲストのコーナーでございました。で、ここまででですね、ゲストのコーナー終わっちゃうんですが、ここからお題のコーナーに突入するんですけど、お時間大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？だから後半のお題のコーナーもお付き合いいただいても、
はい、いいですか？はい、大丈夫です。
ありがとうございます。はい、んだらですね、あ、 橘大岡ちゃんこんばんは。どうもこんばんは。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、じゃあゲストのコーナーに突入する前に、ゲストの方にね定番のお伺いをしてるんですが、
はい、
あの今ど真ん中を占拠してもらってます。
はいはいはい。
ただまああのゲスト、お題のコーナーでですねコメントなんかも見やすいように、ちょっと真ん中の場所を開けたいなって思ったりするんですが、
はい
はい、私側によりますか、アリスさん側によりますか。
犬の上あたりでいいんじゃないですかね。
負けた
イエーイ、勝ちました勝ちました。
はい、というわけで、場所をこう移動ちょっとね場所替えしたいと思います。
はい
はい、お犬様はこれをこうしてお犬様をちょっとこっちに寄せて、うん、こんな感じでいいかな。はい、身長差こんな感じかな、イメージとしては。はい、ちなみに今のところ私一勝だけしたんかな。
いや、何勝もしてるよ。
嘘。
本当だよ。男の子とか男の子とか女の子とか。
あれ、なんか意外とアリスさんに負けてる記憶しか俺ないんですけど。まあまあ、
リーチャーさん側に行ったこと。を忘れちゃダメちゃん。
すいません、アーカイブ全部見直しておきたいと思います。ゲスト会のアーカイブ全て見直しておきたいと思います。
マジで。
はい、というわけで、ゲストのコーナーでございました。後半のお題のコーナーもお付き合いよろしくお願いいたします。レイヴンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、向かって左、緑のおじさんこと HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター、包丁姫こと、アディスラセムは右の方にいる、おわんこよりも右にいるやつです。
はい、そして今日の特別ゲストの、
はい、カイドウカムイです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
後半のお題は、こちらの3人で、引き続きお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、本日のお題を紹介したいと思うんですが、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、あの頃の私はです。本日のお題はあの頃の私はですね。まあ、お盆の時期になるとね、こう個人に思いを馳せるってことはあると思うんですが、まあ、こんな時期だからこそですね、自分の過去を振り返ってみるのもいいかもしれません。あの頃の私は輝いていた、モテてた、やんちゃしてた。いつ頃の話なのかも合わせてですね、教えてください。あまりにもヤバめな内容に関しましては、ご自重いただきますようよろしくお願いいたします。で、投稿する場所なんですが、レイヴンズナイトと検索していただければ出てくるレイヴンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、ここからはですね、ニコ生のコメント、YouTube ライブのコメント、ツイキャスでのコメントなんかもしていただきますと、そちらも、お題のコーナーの投稿といたしまして、拾わせていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。はい。ではですね、いくつか 例も出しつつですね、紹介していきたいと思うんですが、あの頃の私、まあ、まず私の例としましては、小学校の何年だったかな、多分4年か3年だったと思うんですけど、夏休み花火で顔面を大やけどしてどこにも行けない夏休みでした。こんなことってありうっていうことなんですがね、まあ鉄板ネタではございますが、こんな感じにですね、昔の、花火覗いちゃダメですよっていうようなね、こんな感じのネタをですね、皆様にも聞いていきたいと思いますが、はい、アリスさん、あの頃の私、はい、と思い出してピンとくるものございます
か。あの頃か、そうだな、コミケでチョコレート11個もらったりとか。
なんだと？
この時後輩にラブレターをもらったとか、かっこ女子校。
なんだと？いや、アリスさんのその
友達に、はい、実は一目惚れだったんだって告白されたことが2回とか。
いや、あのアリスさんのね、その今の姿でだと想像するとものすごいこのね、ユリの花が咲きそうなイメージ湧きますよね。
いやー、すごいですね。
そう、すげえな、
ね、うん、一番あれだったのは、はい、やっぱり何回か話してるけど、
はい、
横須賀で友達と待ち合わせしてるときに、
はい、
あのずっとね、1時間ぐらい一緒に隣でこう待ってた女の子がいたんです。知らない子だったけど、
はいはいはいはい、
でその子も友達が来て、僕も友達が来て、それぞれまあ、はい、やっと友達来たねみたいな感じだったんだけど、別に言葉は交わしてないよ、
はい、
だけどお昼ご飯食べにファミレス行ったら、あの隣っていうか、まあ視界に入る向こうが、通路の向こう側のボックス席に、はい、その子たちがいたんですよね、
2人組が。
だから、うん、なんとなくお互い覚えてたから、どう思うって言って2人して頭下げたんですよ。
はい、
ね、
アリスさんとアリスさんのお友達とが、
そう、うん、そう、友達っていうか、向こうも一緒に待ってたっていうか、立って待ってたのを、
はい、
お互い知ってたっていうか覚えてたので、はい、あ、どう思うって言って挨拶してたら、そしたらその子の連れの女の子がちょっと通路を越してこっちに来て、すみません、この子あなたに一目惚れしちゃったみたいなんですけどって言われたから、
はい、
女ですって言ったら、
はい、
嘘って言うから、見ますかって言ったら、いや、いいですって言われた。
何を見るんですか。はい、元囚人さん、こんばんは、用事があってここからの視聴です、ありがとうございます。いらっしゃいませ、囚人さん、ゆっくりしていってください。なるほどね、あの女、隣に出待ってた女の子に一目で、でも格好も男の男っぽい格好してたんですか。
そうだね、当時はあの、
はい、
髪の毛脱色して金髪で、
はい、
でちょっと長めで、ちょっとウェーブかかったような、ふわふわっとさせたような感じで、
はい、
あの北海道から来てた友達が新聞配達のアルバイトしてたから、ちょっと話をしようと思って、あのアルバイトをしてる新聞屋さんの前でずっとガードレールにこう寄りかかってたら、夕方やっと配達終わって、そしたら笑いながら来るから、どうしたのって言ったら、あのね、なんか少女漫画に出てくる男の子があなたのこと待ってるわよって言われたって言うから、何それってなったりとか、
はい、
あと僕が高校の時に原付の、ね、免許取りに行った時ですよね、
はいはいはい、
うん、でまあ実地訓練というか、その時に男の方は白いヘルメット、女の方は赤いヘルメットをかぶってくださいって言うから、僕は一応赤いヘルメットかぶっていいのかなって思って手を伸ばした後に、はい、男の人は白いヘルメットですよって言うから、じゃあ白でいいかなと思ったら、あ、女の人でしたら赤でいいですよって、いや、もう白でいいですって言って、
なるほどね。まあでもあれですよね、その何でしたっけ、アリスさんの魂はイケメンだったわけですね。
イケメンです。
イケメンだったわけですね。
うん。
なんかでも金髪でウェーブかかった感じ。
そうだね。当時はバナナフィッシュのアッシュリンクスからアッシュっていうあだ名をつけられておりました。
どんなんだったっけ。
アッシュリンクスで検索すると多分わかりますね。
アッシュリンクス。
ちょっとアニメの方は髪型とかちょっと違ってるけどね。
あ、なるほど。ああ、うん、はいはいはいはいはい。
そんな感じでございましたよ。うん、なので金髪の時に大阪にコスプレしに遊びに行った時にね。
はい。
当時のディスコですよ。
はいはいはい。
マハラジャですよ。あ、すいません、脱色頭の方は入れませんってまず断られて、
はははははは、
新宿に行ってちょっと喫茶店入ろうとしたら、
はい、
あ、すいません、サングラスの方は入れませんって言われたりとか。
そんなんあったんだ。
うん、あったんです。大阪の人って真面目なんだなって思ったりとかして。
はいはいはいはい。いや、でも逆にディスコとかだったら髪脱色してる人とかの方が多いんちゃうかなとかって、そんなイメージがあるんですけど、そうでもないんかな。わからん、わからん、
わかんないですね、そこは。
はい、ではカムイさんのあの頃の私、ちょっと聞いてみたいっすよね、アリスさん。
聞いてみたいですよ。
正直、これが聞きたかったがために、このお題にしたわけなんですが、まあ今までのお話を聞くと、ものすごいそのね、ギャップがあるので、意外に、真面目な好青年だったりしたらどうしようかな、みたいな感じので。
意外の方いきますか、それとも、見た目の方いきますか。見た目まんまの方いきますか。
どっちも聞きましょうか。あ、ちなみにコメントで、とこ専門おじさんさんがオスカルっぽいイメージが浮かんだ。オスカルって、でどのオスカルだろう。
はい、オスカルって何ですかね。
なんだろうね、オスカルっぽいイメージ。オスカルで画像検索してみましょうか。オスカル、ああ、なるほどね、オスカルフランソワードジャルジェさんですね。ベルバラ、ベルサイユのバラの人が思い浮かんだ。まあ確かに金髪ウェーブだとそうなりますよね。そっちが思い浮かんでも思い浮かぶような感じはしますけど、
うん、え、僕の頭のこと？
いや、そのアリスさんがそのモテてた時に金髪でウェーブがかかってた、うん、モテてた
時は、まあアシュリンクス頭だね。
なるほどね。いや、ほら金髪ロングで、ウェーブがかってるって言うんで、
ロングでは
なかったのか。
毛足が長いですねっていう感じで。
なるほど、ね。
カットのちょっと毛足長くしちゃったような感じ。
まあ、当選坊主様さんは、うん、話を聞いてた感じ、オスカルが思い浮かんだっていう感じなのかな。なるほど。まあまあ、うん。はい、じゃあどっちも聞いていきたいと思いますが、まずギャップ萌えの方から聞きます。アリスさん、どっちから聞き、どっちがいいと思います？
僕ね、
はい、
ギャップ萌えはすごく面白い話が出そうなんで、
だから先に、うん、見た目通りのちょっとやんちゃを聞いてみましょうか。
見た目通りですか。
はい、
見た目通りでです、
ね、炎上しないレベルで のでしたら、
はいはいはい、いけるギリギリのとこまでいきますけど。
おおお、
はい、いや、まあ全然あれですよ、NG はいかないんで。
はいはいはい
はい。まあ NG ない方だとこっちか。ですね、まあ昔って言ってもそんな昔でもないんですけど、
ほうほうほう、
うん、まあガチこの格好通りの土木関係の仕事とかやってたんで、
ほうほうほうほうほうほう、
はい、まあ昔はもっともっと黒かったですけど、HR さんより黒かったですけど、
俺でもそんなに、どちらかというと黄色っぽいですけど、うんうん、
なんかもうね、うん、黒いっていうね。
黒い、ちょっと待って、
はい、
ちょっと待って、 黒いといえば、こんな感じかな。ちょっとお待ちくださいね、よいしょ。ちょっと俺のね、黒い立ち絵もあるんですよ、実を言うと。
まああれですよ、黒すぎないですけど、
黒すぎない、まあ黒いといえば、ちょっと私の隣にですね、こんな感じかな、うん、黒い、立ち絵も実はあります。はい、
どれかな、
ちょっとタイムラグあるかもしれませんが、
うん、
黒いイメージ。俺もその黒かった時期があったんですよ。
黒すぎないですか。 そこまでは黒くないですね。
あ、ここまで、ここまでは黒くないですか。はい。
はい。まあ、いい感じに小麦色に焼けた時代はありましたけど。はい。まあ、本当に服を選んだのも、まあ、その時の仕事の時に。
はい。
実際に使ってた作業服にかなり近いものではあるんで。
まあ、でもかっこいいですよね。
そうですね。もう自由に選べる作業服ではあったんで。
うん。
こういう作業服で作業はしてましたけど。
はい。
うん、まあ見た目通りすぎるとは思うんですけど普通に。
なるほど。
いやトビじゃなくてあの道路工事とかですね。
なるほどね。
はい。で
えもしかしてこのイケメンが安全第一の黄色い帽子をかぶってる感じ？
かぶってましたよ。
ギャップ萌えですねそれはそれで。それはそれでギャップ
。足のつま先には金具が入ってるあの安全グッズだ。
そうですよ。そんな本当にもうがっつり。
あれで蹴られたら死ぬよね。痛いよねお腹。
蹴られたことあるんですか。
いやそんな嫌だな。
なるほどね。うん、で見た目と違う方は
ギャップでいくとね。うん、まあちっちゃい子ですよ。小学校の頃なんでまああれなんですけど。
まあ可愛らしい頃ですね。
うん。結構まあなんだろう。まあ水泳は普通にやってましたけど、
はい。
まあみんなに意外って言われるのは、まあこれめっちゃ初出しですけど、
お。ちっ
ちゃい頃10年ぐらいピアノやってましたね。
あ、かっこいいじゃないですか。普通に。
え、このぐらいまで弾けるの？
いやーもうね、さすがにね、だいぶ忘れちゃって。
じゃあ、あの弾いてた時に、あの。月光やった？
ん？
月光
あーくるみ割りくるうんなんだろ
たっちゃんってやつ
わかんない。
そこまではやってその曲はやってないけどなんだろうくるみ割り人形とか
あー
そういうのは普通に弾けるぐらいまで。
はい。
はい。
僕はコンペイトの踊りが好きだ。花のワルツとかどんなの弾いてたんだろう。
なんだろう、くるみ割り人形全部フルで
メドレーみたいな感じだ。
そうそう、それを一曲一曲練習してっていう感じでやってはいましたね。
聞きたいな。
でもあれですよね、それってさ、なんだろう、こんなあのいかつい見た目の人がさ、
うん、
その突然このピアノを弾き出したりするとそれこそ本当ギャップ萌えですよね。完全に
ギャップ萌えですよ。だってさ、
はい、
ねえ X のさ、
うんうん
ね、ヨシキがあのヨシキさんがですよ。
そう
激しくバンバン叩きながらもピアノをうとこちく弾くんですよ。
あのドラムでドコドコってやってで、
ね、ドコだけどチャチャランってちっちゃい
ピアノ弾き出したらね、
かっこいいんだよもう。
あのたまに暴走しおりますけどね。
いやーいいなー。僕ねあのね子供の頃ピアノちょっとだけ習ったけど。やめちゃったのね。だけどピアノすごく習いたくてもう一回、
うんうん、
でまあ別にあの独学で、まあ、キーボード2台あるけど、
うん、
独学でやっててもいいんだけどなんかもう一回習いたい。
そう、私もねエレクトーン習ってたんですよ。
おーまたそんなところから意外な話が。
ただね、
うん、
エレクトーンは女の子がやるものだ、そんなん男の俺やりたくないみたいな感じでやめちゃったんですよね。もったいないことしたな本当。
まあ、自分もやめた理由はそんな感じに近いんで。
そうなんですよね。
もったいないことはしたなと思ってますけど今になっては。
まあね、
今弾いてるのはギターとか。
いや今はね楽器はないですよ。
ないのか。
ないですね、残念ながら。
でもギターとかは似合いそうですよね。
僕なんかいろんな楽器は手出したよ。
おお、
はい、ではあのピアノやって、うん、
ピアノの次は吹奏楽部でユーフォニウム、オーボエ、高校入ってトランペットかな。
めちゃめちゃやってるじゃないですか。
めちゃめちゃがっつり。
オーボエは面白かったな。
オーボエってどんなやつだったっけ。
オーボ べてね、
はい、
もうリコーダーのすごいでっかい黒いやつ、黒いやつ、
はいはいはい、でかくない、そんなファゴットじゃない、
そこまででかくないですか、
あのクラリネットの大きさだけど、あれがなんだっけ、あのなんだっけ、マウスじゃなくて、あれが竹の2枚の竹が貼り合わせた、
ある
、
うん、ああ、なんか今画像見たら出てきました、
あの、うん、うん、あの震わせて音を出すんだけど、うん、あの、うんうんうん、白鳥の湖のてーてーてーてーてーてーてーてーてーって、あの寂しげーな感じ、
はいはいはいはい
はい、
ね、あの音ですね、まあ、うん、
なるほどね。
だけどもう先生の方が当時ウキウキしちゃって、大声入るってウキウキしちゃって、
はい、
2ヶ月でいきなりソロパートをやらされて、ちょっと待ってよってなった。しょっぱなからの初めの音が出なかったよソロ。
あー、ありますねそれ。
アルビノーニのアダージョっていう曲だったの。
最初の音がプスーみたいな感じ。
それやっちゃったんですよ。
いやあの頃の私はやっちゃいました。これネタ1個ネタいただきました、ありがとうございます。はい、では、
ギャップ萌え教えて。
ん、
ギャップ萌え教えて。
ギャップ萌え、
うん、
俺
私ですか、
カムイさん、
うん、
もうギャップ萌えはないかな。
え、そんな、
残念。
まあそんなにないよ、ギャップ萌え。もうギャップなくて、普通にそのままの通りの、あとは悪ガキだから、
モフモフのケモケモが好きとかさ。
いやー、そういうわけでもないかな。
残念、
残念ながら、そこら辺は
子供の頃おままごとが好きだったとかさ。
うん、それもないな。
しょんぼり、
残念かもしれないけど、
しょんぼり男爵が来ちゃう。
しょんぼり男爵流しましょうか。はい、
来ちゃうよ、もう。
しょんぼり男爵が来ちゃいましたので、はい、しょんぼり男爵流しまーす。
しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり男爵が来たよ、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、しょんぼり、
はい、以上がしょんぼり男爵のことでございました。はい、
ぜひしょんぼりした時には歌ってあげてください。
はい
ですね。はい、というわけで掲示板の方に来てるやつ読んでいきたいと思います。 F マナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらは大筆アルベルト・アムルさんですね。40年近く人生を生きてきまして、記憶に残る出来事というのはたくさんありますが、その中で自分の人生の節目で思い出されるあの頃の私はと言いますと、はい、よいしょ、誕生から来日まで、ほうほうほう、84年にアイルランドのティペラリー州のパリードイルにて、月夜の晩に16時間の難産の末生まれる。母に命の危険があったため、子宝を諦めたため、一人娘として育つこと。この頃祖父にいろいろと生き方を教えられると同時に、ケール語アイルランド語を覚えたため、第一外国語がケール語、第二外国語が英語になる。よく祖父に連れられて仲間内の酒盛りに参加していたことから、外交的なスキルを持つようになり、今でいうホイミンのような役割だ。すでに生まれた直後から2カ国語教育ってもうすごい英才教育な気がしますけどね。で、来日の保育園時代、88年に日本へ移住し、神奈川県横浜市の根岸大で育つ。後に新潟で中学校時代を共に、新潟で過ごすことになるイスパニアの金髪少女と出会い仲良くなる。その頃は よく今は亡きアメリカ軍の住宅の子供たちと、ね、5メートルの金網越しの交流をしていたそうです。あまりにも影が薄かったため、よく行方不明認定されたということでですね影が薄くて行方不明認定されるのは大変だと思いません？
いやーなかなかな
影が薄いから行方不明認定。まあ俺はね、影が薄かったのかどうかは分かりませんが、教室移動の時に休み時間寝てたら置いてかれたことはありますね。はい、チテンシェルムさんが3200ニコニコ国ありがとうございます。さらに1200ニコニコ国ありがとうございます。チェルムさんもいらっしゃいませ、ゆっくりしていってください。
いらっしゃいませ。
はい、小学校時代はですね、現在実家のある神奈川県の桜木町に移住する、お金を払えば何でもできる、24時間体制で店も空いていて交通も便利だったため、便利だったものの、小学校や公園が県並み、スポーツの制限がかかる場所ばかりだったことから、このままここで暮らしていたら自分は人間としてダメになってしまうと強く感じ、山下公園に係留されている、氷川丸かな、氷川丸かな、見つめながらほぼ毎日苦しい、泣いている地味で内気な少女時代を過ごす。この頃にソフトベースボールで横浜市の大会で優勝し、主な守備位置やショートで9番を担当し、どこでも回れる両打ちの守備職人として名を馳せていた。あー、でもちっちゃい頃のね、スポーツとかそういう大会とかで優勝した経験とかってあったりします？ちょっと気になります。アリスさん、なんかそういうスポーツ系の大会で優勝した経験とか。
僕はスポーツはダメだ。
あ、そうなんだ。
キリ
カムイさんはどうですか、なんかちっちゃい頃の大会とか。
そうですね、まあ中学ぐらいですかね、中学校の時に野球を自分はやってまして、
はいはいはいはい、
まあそのとこの、まあその地区の大会でまあ優勝したぐらいですかね。
お
お、
すんばらしい。
そうまあまあチームの野球なんで、やっぱりチーム戦なんで。
そうですね、まあそういう意味だったら、私ちっちゃい頃剣道やってたんですけど、その時は県外でももう常に1位か2位常連のスポーツクラブに所属してましたが、うん、俺以外の4人がクソ強かってな、俺が負けても勝手に決勝まで行ってくれるみたいな感じの感じでしたけどね。
なんか悲しいじゃないですかそれは。
いやー、でもあれですよ、その東京の武道館でも試合したことあるんですよ。
すごい。
そんで、まあ東京の武道館、あまりにもね、その結構人数が来る大きな大会で、ほんまに決勝とかっていう、まあ交流試合みたいな部分もあったんですけど、まあトーナメント形式で一応ね、ブロックまで行くんですけど、そのブロック準優勝のところまでは行きました、武道館の。
すごいじゃないですか。
決勝でボッコボコに負けましたけどね。そう、なんか決勝がね、九州かどっかのアホほど強い剣道の名門学校みたいなところでさ、それまで新勝ギリギリ勝利みたいな感じでさ、
うん、
決勝まで上がってきて、決勝でストレート負けしましたからね、びっくりしました
それは相手かなり強いじゃないですか。
そう、あれなんですよね、その5人の試合で5人中3人が勝ったら次へ進めるみたいな感じですね、イメージとしては。
うん、
でまあそれまではそのいわゆる3勝2敗とかみたいな、4勝1敗みたいな、
はいはい、
その1敗が俺だったんですけどね、大概な感じで、勝ち進んではいたんですけど、その決勝戦に限っては全員ボッコボコにやられましたからね。いやー、まあそんなこともありました。はい、では中学時代では山村留学制度、山村留学制度を利用して、新潟県の魚沼、南魚沼六日町ですね、に移住する。最初は都会の少女ということもあり、いじめに遭う経験もする一方で、13歳の夏休み、 守る人がいないという理由からレフトの守備を担当し、ファールフライを取るもブロック塀に激突しかけ、反射的に三角飛びをブロック塀に食らわして倒れ込む。この時打ち気で地味な少女は頭を強く打ってお亡くなりになり、現在の私になったそうです。同時に名前をアイルランド名の名前から雪越優など名乗るようになる中二病発動ですね。はい。で、まあ、降雪の、白雪の母なる大地、新潟の旧国名、越後から取り、雪越優奈になった。積極的に町内活動や農作業や除雪作業の手伝いを行っていたことから名を知られるようになり、町内と、北林の、道軍の大和町で著名な人となった、なり、この頃小学時代に大和町を移住した保育園と同級生と再会して、恋を深め合う一方で、軍内の少女だけで作った草野球チーム、1番ショートはゆうなさん、2番は、サードサキという強打コンビで知られるようになる。チーム6日町では1番レフトゆうなが定着し、これ以降の投薬が続く。あまりにも適合しすぎたため就寝時間が大変短いという非常に不健康な生活を送るも、楽しい3年間を過ごし、高校進学の際周囲の移住を頼み込まれるも、高校は横浜という父の約束があったことから断らざるを得ず号泣して新潟を後にする。その時見送りで6日町駅で横浜に戻っても、輝け魚沼の星、雪越優奈、俺たちは優奈を忘れないっていう言葉が焼き付く。はい、この時大人は北林の、補佐駅から新幹線で帰ると思っていたが、仲間たちは補佐駅から往来線で帰ると思っていたため、往来線の6日町駅で待ってたそうです。はい、コメントでですね、同じレベル同士で戦っていたら最後の敵に吉田文理選手が出てきたでござるって感じか。あー、確かにそんな感じですね。はい、さっきの剣道の話ですね。
まあ、無理ですね。
そう、さっき、まあさっきの、いや、剣道ってさ、柔道と違って日本選手なのよ。
の、はい、
柔道って一本勝ち、まあ、有効とか技ありとかあるんですけど、剣道ってそういう技ありとか有効とかその途中はないんですが、一本選手で日本選手なんですよね、1試合。
はい。
だから、何だっけ、2-1 とかさ、2-0 とかさ、で、まあ、時間切れだったら1-0みたいなのもあったりするんですけど、その決勝戦だけ、トータルの成績が10-0だったわけです。全員日本選手でボロ負け、ストレート負けしたっていうね。そんだけ強かった。はい、まあ、その話は、置いときましょう。まさに最後にね、バケモンが出てきたって感じではございましたが、はい、まあ、でもあれですよね、その地元で活躍して、やっぱりその学生の場合ね、進学したりするとそのタイミングでどっか行っちゃうっていうケースはありますからね、それで残念がられるっていうのはね。はい、高校時代、横浜に戻り私立の高校に進学して、小学校時代のエボバーズ・ウィトネス同級生との再会、あまりの変化に驚かれる。この頃からはメイド喫茶のメイドと巫女のアルバイトをし始めて、24歳までそれが続くことになる。16歳の時初めて北海道へ一人旅に出る。その時末谷岬でアムルさんに出会い、稚内駅で会ってるのかな、
多分読みが合ってるなら合ってますね。
旅の終わりとなる、
稚内
合ってるのかな、
はい、うん、上の方だよね、
上の方ですね、
一番上の方ですね、はい、
はい、これ漢字が読めないので、こちらはですね、苫小牧ですね、苫小牧発の名古屋駅フェリーでお会いし、以降長いお付き合いとなる。17歳の頃イベントで、こちらは愛箱かな、ちゃうわ、相模湖だ、全然読み方違うじゃねえか、はい、相模湖、70キロハイク、男子は100キロハイクで、男子の100キロに参加し最初にゴールを果たす。 やっぱ田舎育ちは強えわと驚愕される。男子に混ざって100キロで最初にゴールはすごいですね。この頃は現在のお体が定着してしまい、大人への進化が無理だと分かり頭を抱えること。絶対領域という言葉を知り、信奉者の一人、声優のチューリップ姫こと、新谷涼子氏のスタイルを参考にして絶対領域を参考にした。絶対領域ってこれぐらいの時代に出てきた言葉かな。
絶対領域、
そう、確かね、誰かが言い出したんですよこれ。
スタートはあれですか、現実の方ですか、アニメとかの方なのか分かんないんですけど。
現実です。確かね、そう、2001年ぐらいで絶対領域的なのが単語として出てきたのかな。時系列的には合ってるのかな。うん、はい。大学時代では横浜国立大学に入学して4年間過ごしたそうです。男性というものに対する考え方が定まっておらず、どうしようかと考えていたところ、川崎堀之内のエアマットローションプレーテイに可愛い系のお体が目に留まってスカウトされ所属することに。あらららららら ら、可愛い系の人材が圧倒的に不足している業界でもあったことから、ナンバーワン姫であったものの、相変わらず性というものを理解できないことから、自分は永世中世なんだということを知ることになった。メイド喫茶店もシフト管理する、傍ら接客もしていたことから、メイドのユーナからメイド長のユーナという役職をもらうことに。この頃に銃砲の許可証の申請をして受理され、本格的に銃を持ち歩くことになる。大学時代、学生に2年所属して、この頃にマット店を退職し、JR 東日本の社内販売サービスの会社に所属して、特急成田エクスプレスの販売員兼英語社内放送を担当。しかしアジアンからも、それ以外からも日本人の女性としてしか見てもらえず、第一声がちょっとすいませんだったことから英語で返し驚かれた。2013年にこの頃ガンコレが大盛況して秋津丸が登場。ネタ的にレンタルで衣装を借り秋津丸になったところ、被弾者が続出したため、これはちゃんとしたものを買わないといけないと思い布製とラテックス製を発注し、現在のマストアイテムの一つとなる。一時期口癖がでありますになっていた。ほうほうほうほう、
であります
であります
ケロロ軍曹もであります。
はい、あ、レンコさんがバンチャーイケメンさんがおる。そう、イケメンさんですよ。
イケメンさんいるんですよ。
レンコさん、来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけでレンコさん、ついでにあの頃の私語っていってくれませんか。
はい、あの頃の私、
まだタヌキ、まだね、人型になれなかった頃の私を語っていただければ。タヌキ系 VTuber さん、大学修士課程以降は注意の勧めや大学の要請もあり、京都大学で修士博士課程を取得することになったため、現在住む奈良に移住。2018年に鉄道の、地から青森県、広前市にある、広南鉄道の T100 型という昭和28年製のラッセル車をモチーフにした白雪翼というキャラクターが登場し、このキャラクターも演じるのがマストになっている。こちらは CV が存在しないため、秋津丸のものをそのままトレースしているというのがあります。いやーね、エクマナさん、本当、昔からこのラジオでですね、いろいろ書いていただいてるんですが、まさに反省。これね、日記として、書籍にあげたら、書籍を作ったりするとね、それはそれで売れそうな気がするレベルで、波乱万丈な人生を送ってるような、そんな気がしますけどね。漢字とか読み方、思いっきり間違えてたらごめんなさい。地名とかはね、結構間違えること多いので、怪しそうなやつは基本的に検索したりもしてるんですけどね、はい、間違えててもそれはゴリ押すということで、次行ってみたいと思います。ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。 あの頃の私はというと思い出すことがいっぱいあるけど、俺の人生において分岐点について挙げていくと、俺が物心ついた頃、夕方に銀河鉄道39が独立局で放送されていて、メーテルの水着姿を見てしまい、その美しさとエッチさから二次元年上愛好、エッチ愛好という属性が付与された。あー、目覚めちゃったか。メーテルで目覚めてしまいましたか。
メーテルはいいよ、メーテルはいいよ。
あ、でも冷静に考えて俺って何で目覚めたんだろうな。
頭文字ですか。
あ、まあまあね、まあ、そうなんですけど、あの私あの二次元も好きなんですよね。三次元も、まあ三次元も悪かないとは思ってますし、まあどっちかというと二次寄りではございますけど、はい、二次元に目覚めたきっかけってなんだろう。何に恋したのだろう。初めて恋した二次元のキャラ気になりますよね。はい。
あ、は誰だったんだろう。
てか大学修士とか博士とかすげーって。そうなんですよね、マジですごいと思います。先ほどの、お話でコメントをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なかなか慣れるもんじゃないですからね。誰に恋しただろう。思い出せねえな。いや、ファミコンかなんかのゲームのキャラだったような気がする。いや違うかな。まあいいわ。はい、俺が物心ついた頃、土曜の昼間に洋画劇場という枠で洋物のエッチな映画や、昼のサスペンスドラマ劇場というもので日本のドラマの再放送がされていて、エッチシーンがてんこ盛りのドラマを見てしまったことからエッチに目覚めた。なるほど、こっちはあの、3次元の方で目覚めてしまったわけですね。はい、お、レンコさんが初めて恋をした2次元キャラ、これは闇遊戯だな。闇遊戯か。闇遊戯か。
闇遊戯、
遊戯王の二重、もう一人の僕です。
ああ、なるほど、
なるほどね。
もう一人の遊戯、でも僕遊戯王って言うとやっぱり一番衝撃的だったのは、うん、あの予告編だよね。
ジョノウチ
シス。ジ
ョノウチシスって、えって思って、こんなところで。
はい、あとはあの、続き、俺が保育園児だった頃、日本テレビ系列の木曜スペシャルという特番番組の一つに、世界びっくり大賞というシネシネブルーズで有名な故愛川、
金
谷さんですかね、が司会をしていたギネスブック兼ワールドレコーズに載る世界一の人ばかりを集める特番のコーナーの一つに、世界で一番おっぱいの大きな人、世界で一番おっぱいが綺麗な人、世界で一番おしゃぶりが大きい人というものがあり、食い入るように見ていたため、白人ってすげえって思って以来、白人女性好きとおっぱい愛好の属性がついた。10歳の頃、初代ファイアエムブレムと言われている暗黒竜と光の剣というゲームに出会い、ロインのシーダの言葉、あなたは愛を信じますか、あなたは愛する人がいますかという言葉に出会い、お金がいっぱいあるイコール幸せではないということを思い知らされ、で、生き方を大幅修正した。そういえば、ファイアーエムブレムね、私、ファイアーエムブレムってスーパーファミコンで出会ったんですよ。ファミコン時代は、ファミコンのファイアーエムブレムやってなかったんですけど、
あ、そうなんだ。
そう。あの時ね、
うん。
チキちゃんに惚れたのはアウトですよね。
チキ？
はい。
あ、どんなキャラか覚えてない。チキ？
チキに惚れたのはアウトですよね。はい、ダティガリスさん、おばんどす。こんばんは。
こんばんは。
多分。ね、FE のチキは俺結構 ね。
チキ。あー、チキちゃんいた。
まあ、今だと。
え、なの？この子？
ん？
え、エルフ耳の。
そうそうそう、緑髪の。
緑髪の。
はい。とか言ったらもうあの当時からロリコンってめっちゃ言われてました。紋章の謎。
そうなの？結構なんかロリではないような気がするんだけど。
え、あの
ファミコン版はすごいロリっぽいな。
そうそうそうそうそう、あのね、
っていうかちょっと肩幅すごいぞこの子。
まあ絵柄ですよ。絵柄ですよ。まあ、あの、でもね、生まれてから1000年以上経ってるからね、セーフです、セーフ。はい、セーフです。生まれてから1000年以上経ってるからセーフです。はい、セーフ、セーフ。
ファイヤーエンブレム、セーコワイシュミレーション、かあってくるぞと、いさましく。
ちなみに、あの、主人公のことをお兄ちゃんって呼んでくれるのでね。
なるほど。
そう。
そこが、やったんだね。
ですです。
それは仕方がないことだね。
仕方がないことだと思いますよ。はい、伊達さんがなるほどな、 HR さんはそういう趣味か、ふんふん。HRR の元の意味はあのハイパーロリロリだったりするのはここだけの秘密だ。さあ次行きましょう。11歳の頃大好きだった鉄道会社勤務の義理の、おじが42歳で交通事故死をして、あららら、ら人の命を切なさを、人の命の儚さを知ると同時に何十年も前に亡くなった未定の方が、通夜の日に来たという経験をした。ほうほうほう、末弟とか未定ってなんだよ、合ってるのか意味かな。11歳の頃今でいう競泳スクール水着に出会って覚醒し、競泳スクール水着愛好家になった。なるほど。中学時代パソコンクラブがあり、遠赤のお兄さんから借りてきた R18 芸を片隅でやりまくっていた。コメントで伊達五十嵐さん、あ、そっか、 HR さん、てんてんてんてんてん、元囚人、私は神が好き。ちなみに R じゃなくて L でござるよ、それ。そうなんです、あの実は L なんですが、これね、当時俺の名前を考えてくれた人に、お前はロリータの L ではなくてひらがなのロリロリだから R でいいんだよっていう、ローマ字読みだから R なんです。
なんという、
はい、
なるほど、
というのが、実は私の名前の、本当の由来だったりするわけなんですが、うん、この真相ほんまにただの後付け設定じゃねえのって思う方いらっしゃると思うんですが、ハイパー、変態バーチャルライバーの方が後付け設定でございます。ここだけの話だぜ、うん、はい、私はカミュが好き。カミュかっこいいですよね、ファイアエムブレムのね。あれですよ、何でしたっけ、シリウスは違いますよ。シリウス、ね、あのシリウスって誰、カミュなんかは知らないですけど、はい。ね、謎の仮面の人がね、出てきますが、誰カミュなんかではね、うん、後付けであってほしいとは思いました。ほんまかい。いや、詳細、真相は謎ということでですね。まあ、まあまあ。で、次行きましょう。拙者はオグマ一択でした。オグマ強かったっすよね。限界まで鍛えたら、もうこいつ一人でいいんじゃねえぐらいまで強くなりますからね。傭兵は、それ成長すると勇者になるんです。はい、20歳の時大きな手違いで大金を入手し、就職活動に失敗したことから海外への放浪の旅に出かけ、スウェーデンで3歳の少女の内面に触れ、 己の教養や内面の足りなさを痛感した。22歳の時、エアマットローションプレーの存在を知り、滋賀県のおこと温泉で体験。以降、エアマットローションプレー好き属性がついた。23歳の時、グリシア人になりキリスト教徒になった。24歳の時、得意な撮影技術を使って撮影活動に没頭していたところ認められて依頼を受けることが多くなり、映像業を名乗るようになる。同時に白人美少女の可愛さに触れ、白人美少女愛好家の属性もつく。26歳、俺の由来である冥王星が太陽系惑星から外れ、自由な旅に出るというものがあったりします。いろんな属性が、いろんな人との出会いによって付加されてしまったわけですね。これまた面白い。
いやでもあれじゃないですか、なんか今思ってるけど、
はい、
HR さんのリスナーさん、うん、なんかものすごいすごい人たちばっかりだなっていう、
濃い人たちがねそうなんですよ。いや面白い話が聞いて、そのしかもマルチワールドワイドみたいな、そんなイメージではございますけど、ね、うん、はい、では泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございま す。
MC リスミナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。こんばんはでございます。
こんばんはです。
サングラスかっこいいですね。かっこいいよね。
かっこいいよね。
あ、ちなみにサングラスを外したモデルとかもあるんですか？
サングラスですか？
はい。
これでいいかな。
かっ、釣り目もかっこいい。サングラスを外したモデルもイケメンですね。
はよ。はよ、ラグ。ラグ。はよ。
泉も学生時代に生きってサングラスをかけて登校し、先生に呼び出されました。多分内申点を下げた原因の一つかと、今となっては黒歴史。サングラスか。
ウィンクいっぱいしてるぞ。
ん？
どうする？
でもあれですよね、こう見ると、俺の目より太いですよね。俺の目がつぶらなだけか？
つぶらって意味違わない？
あ、そう？
つぶらな瞳って違わない？
俺の瞳はつぶらな瞳だと、あの、自画自賛してますか？
三白眼って言うんじゃないの？それは。
そうなの？
え、つぶらな瞳ってちょっと検索してみなよ。
つぶらな瞳。
つぶらとはでもいいよ。
よ。丸くて可愛らしい様本当だ、つぶら、全然つぶらじゃねえじゃねえか俺あ、でもあれですね、今さ、何でしたっけ、伊達五十嵐さんがオグマ一択でしたって言われてますけど、カムイさんを金髪にして、もっと、年生かせたら、オグマっぽくも見えるよね。
あ、確かに。
もっとごつくしないといけないですけどね。そう、カムイさんの親父さんがちょっとオグマっぽいかもしれない。いたら。ね。そんな感じのイメージ。だったりはしますが、あのメガネを外してなんかふと気づきましたけど、
そうですね、メガネ外すこそないですからね基本的に
まあ私もね、サングラスは何でしたっけ、あれ、防弾っていうか、うん、防弾系のサングラス持ってます。持ってるというか、もともとあのサバゲーで使うようだったんですが、なんかあの、ほら、実銃とかを撃ったりするときに、あのサングラスしてるやつあるじゃないですか。目を保護する。
はい。
あれを、え？
ゴーグル？
ゴーグル。ゴーグルではない、サングラスですね。
うんうん、
グラス、目を保護する なんかほら射撃訓練場なんかでこう実銃を撃ってる時にサングラスみたいなのかけてたりするじゃないですか。あれ系のやつを持ってたりするんですけど、会場によっては使用サングラスタイプは使用禁止ですね。ちゃんとゴーグサバゲーとかでもゴーグルにでないと隙間から入ったりするケースもあるっぽいので、まあ、バイクに乗って運転するときとかは、ね、かけてたりします、うん、意外と目の周り保護できるんでね。はい、NNN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。あの頃の私と言いますと大きく分けて7つあります。その7つを挙げていきますと、3歳は、その当時住んでいた父の祖国イスパニアの、キュートセビリアで真っ白な魔法使いのような人に出会い、あなたは修道女になると神様 が、おっしゃっていますと言われ、後にこれが聖母マリアであると知る体験をする。なんと、なぜ誰なんでしょうね。まあこう物心つく前3歳なので、なぜか日本語に興味を持ち、定期的に行われている日本語の礼拝に参加し日本語を会得する。14歳になりますと現在の修道女会に入会し、修道女見習いになり各地を訪問。その間、サラエボ内戦に巻き込まれ、入浴中におっぱいを切りつけられるという刀傷沙汰に遭い、年上恐怖症になる。19歳では正式に修道女となりシスターになるも、黒や紺のイメージが出てこなかったことと、修道女見習いの心を忘れないようにするために終始白の修道女服で過ごすことを決める。同時に北欧でエアマットローションプレイに出会い、日本から資格を取り寄せて研究し、プロのエアマットローションプレイの技術を得る。エアマットプロローションプレイ出てきすぎやろ
多いですね。
ちなみにですね、このレイブンズナイト掲示板、一時期エアマットローションプレイで検索すると Google の検索で一番上に出てくることがございました。はい、
誇れるのか、
ある意味あの頃の私はですねで、その当時ニコニコ生放送の下のね、ニコニ広告には、エアマットが大量に並ぶという事件も、ございました
あったね、懐かしいね。
26歳、人手不足のため日本語ができるシスターの赴任依頼が日本からあり、日本語ができたことから私が選ばれて来日するも、若い修道女が絶対いない世界なので本物のシスターと思われずに待ちぼうけを食らう。26歳の時は父の仮装が眠る宮城県石巻市のお墓に500年ぶりに墓参りをするというのが、思い浮かびますってことですね。このエレレンさんはリアルシスターをやってる方でございまして、まあまあなぜ日本語に興味を持ったのか3歳で気になるところですよね。
そうですね、
まあそれがあったおかげで日本に来ることになったっていうのもありますから、まあまあまあある意味このね、聖母マリアと出会った奇跡の出会いね、きっかけがあったのではないかなって思います。はい、では、次に行こうと思ったところで、ここで、掲示板の投稿は止まってるので、次マシュマロなんかもなんか投稿来てないか確認していきたいと思いますが、受信箱はい、特に何も来てないので、お題のコーナーでございました。はい、というわけでエンディングでございます。エンディングです。はい、今週も2時間があっという間の、レイブンズナイトでございました。いや時間が経つのは早い。まあ後半お二人はちょっと力尽きた感が あったのかな、そんなことはないかな、
大丈夫さ、
大丈夫か
全然大丈夫ですよ、はい、
大丈夫だと。
そう、2時間経ってるんですよ、
っていうかね、
はい、
なんかもうちょっとお題30分ぐらいあるのかなって思ってた。
まあでもね、そんだけね、カムイさんのね、あの頃のネタが結構話が広がったっていうのは大きいと思います、
うんうん、
はい、いかがでしょう、カムイさん今日ゲストに来ていただいたんですが、まあ結構ねマシンガントークで、正直、やらかし、私自身置いてきぼりにしてやらかしちゃった感がものすごいあった気もしたんですが、いかがでしたか。
いやあ、あれですね、楽しかったですね、今回は。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか、たまに見る機会はあって、
はい。
あ、みんなやってて、2時間って長いよなーとかって思ってたんですけど、
うん、
まあ、実際に、ね、出てみると2時間早いなっていう。
そう、一瞬でね、
もう終わったんだ。あれ、早くないみたいな感じでしたね。はい、楽しかったです。
ま
あ、
楽しんでいただけで。本当に感謝でございます。はい、はい、ではまあ、エンディング前にですね、宣伝ということで、カモイさん、まあ、間のね、途中のお題移行する前に宣伝してくれたと思うんですが、もう今一度ですね、今週の土曜日やる予定なんですよね。
ああ、そうですね。はい。今週の土曜日の21時から、コープスパーティーをやろうと思ってます。まあ、基本的に、まあ、それ以外の配信は、なんだろう、できるときにちょろちょろっとやったりしていますので、よければ見に来てくださると嬉しいです。
はい。はい、あれですね、この、いかつい見た目で、ホラゲーで叫びまくるという、ギャップ萌えが楽しめるかもしれません。
はい。はい、まあ、ギャギャ叫んでるのが、プレイリストが何かに入ってると思うので、シャドウコリドですね、前回やったのが、
まあ、
そちらも見てもらえると冒頭でわかると思いますので
そうですね、あれですね、なんだったっけ、こちらの、ね、うんうん、こちらの、動画説明文にですね、カムイさんの YouTube チャンネル、あとですね、ツイッターのアドレスなんかも載せてますので、ぜひぜひ、ツイッターのフォローと、YouTube チャンネルの登録なんかもお願いいたします。ちなみに、ゲストコーナー見れなかったけど、アリスさん側に立ってるのは腹立たしいっていやいやいやいやいやいや、まあ、いつもの定番ネタじゃないですか
うん
うん、そうそうそう、アリスさんね、アリスさんに、うん、何でしたっけ、惚れてる方がいらっしゃったってことです。
やばい
っす。違うよ。僕は知っているんだからね。
そうなのかい？そうなのかい？
そうだよ。はい。中人さん、はい、嘘はいけないぞ。
はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。あと私事ではございますが、今週の土曜日の、10時からでしたっけ？合ってるよね、アリスさん。
うん、合ってる。
はい、以前、Vlog スタジオで作成してた、花房ちゃんのですね、作成が中途半端に終わってたので、その分の清書みたいなのをね、行う、Vlog スタジオの作業配信、作成配信なんかをね、今週の土曜日の10時ぐらいから、行う予定でございますので、そちらも楽しみにしておいてください。で、
はい、
あとですね、こちらはちょっとまだ次回の告知になるとは思いますが、うん。クラフトピアのね、何でしたっけ、大規模コラボイベントなんかもね、やろうとしてたり、いつもは女子のゲストだったからよかったけど、まあまあ、前回女子じゃなくて男子だったけどね。
あれおかしいな。
あれおかしいな。
おかしいな。男の子だよ。
まあまあまあ。あれですね、まあね、カムイさん、女性 VTuber さんとコラボするときは、はい、気をつけましょう。
そうですね、はい。
はい、
はい、怖いですね。
私も気をつけないとね、女性 VTuber さんとコラボしたときにね、その V さん、その、何でしたっけ、女性の方と、仲良く喋ろうものなら、ね、 DM が後で飛んでくるっていうこともまあそんな、ね、話は、うん、まあ置いといて、まあ、今日もね本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあはい、またね、Apex も配信してるらしいので、なんかわちゃわちゃコラボできるような機会もあれば、それはそれで楽しみにかなとは、いいかなとは思っておりますので、まあ、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。掲示板にコメン、掲示板に投稿いただいた方、ニコニコ生放送 YouTube ライブ、ツイキャスなんかでコメントいただいた方、感謝感激でございます。基本的にはコメント全部拾えてるかなとは思いますが、抜けてたら申し訳ございません。はい、というわけで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。お盆の時期にもかかわらずですね、こんだけ来ていただきまして本当感謝感激でございます。はい、っていうわけで、来週はですね、私とアリスさん2人での放送となります。25日の水曜日、あれちょっとカレンダーが出てこない、あ、18日だ、一周飛んだ、18日の水曜日ですね、18日の水曜日、いつもの22時からお送りしたいと思いますので、来週もお楽しみに。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフムと、
そしてスペシャルゲストの
カイドウカムイでした。
この3人でお送りしました。また来週も聞いてください。では今日はここまで、 See you next time。おやすみなさい。
お疲れ様でした。
おやすみなさーい。